聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、13章1節から3節です。新約聖書346ページです。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。聖書の言葉は以上であります。今年度はこのコリント人への手紙第1からですね、続けて学んでいますが、また今回はですね、このコリント人への手紙の方に戻って、13章ですね、続きのところから共に学んでいきたいと思います。このコリント人への手紙第1、13章は新約聖書の中でも非常に有名な箇所の一つであると思います。愛の賛歌とも言われている箇所でありまして、愛について、愛がどれほど必要であるか、大切であるか、また特に聖書が教えている本来の愛、私たちに求めている本当の愛、それがどういうものであるのか、豊かな言葉で語られている、教えられている箇所であります。ですから、この箇所はですね、本当にこのところだけ切り取ってといいますか、このところだけ読んでも本当にいろんなことを私たちに教えられたり、気づかされる、問われる、そういう箇所であると思います。ですから実際にいろいろな時に引用されたり読まれるということがあると思います。結婚式でも読まれることが多いかとも思います。本当にあるべき愛の姿について多くを教えられる、そういう箇所であります。でただですね、今回はこの元々の文脈といいますか、本来の文脈ということに注目しながら考えていきたいと思うんですね。つまり12章とのつながりですね。これまでパウロが一体どういうことを教えてきたのか、これは特にコリント教会に対して教会の在り方を教えるために書かれていることなんですね。何かこう愛について一般的な抽象的な話をしている、人間にとって愛とはどういうものなのか、そういうことをパウロは教えようとしているのではなくて、教会の中での愛について、教会の人との関わり、在り方について教えようとしているわけですね。もちろんそこからこの内容は本当に素晴らしい内容ですので、そこにとどまらず、教会内部のことにとどまらず、人としての人との関わり方、愛のあり方について教えられることたくさんあるんですけれども、今回はですね、この本来の文脈、教会の中での愛ということについて特に考えていきたいと思います。でそもそもどういう、こう課題があったのかということですけれども、12章からパウロが取り上げてきた問題というのは、御霊の賜物についてという問題でした。コリント教会の中では、特定の賜物ですね、特に威厳という特別な賜物について、もてはやす、そういう風潮があったようです。特別な言葉を話すことができる、何か霊的に、信仰的に優れている、そういうふうに見えるので、そういう人とか、そういう働き、賜物を、もてはやしていた、そういう傾向があったようですね。それゆえにですね、賜物の違いをめぐって 競争や、まあ、混乱も生じていたようですね。目立つ賜物が極端に注目されてしまって、まあ、そこにですね、比較や競争が起こってきている、まあ、そして教会の交わりの中に競争や混乱、争いが生じていました。でそういうコリント教会に対してパウロは御霊の賜物、聖霊の賜物の多様性と一致についてこの12章でですね、丁寧に語ってきたわけですね。御霊によって聖霊によって教会の一人一人には本当に多種多様な違った賜物が与えられている、そのことを12章で丁寧にパウロは語ってきました。で12章の最後をちょっと振り返っていただきたいんですが、31節を見るとこのようにありました。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょう。でここでパウロはですね、より優れた賜物を熱心に求めなさいと言っているわけですが、まあ、これちょっと注意が必要なんですけれども、ここはですね、人との比較で、あの人と私と比べてどちらがより優れた賜物か、より優れた賜物を熱心に求めるように、そういうふうに言っているわけではないんですね。この箇所の意味は人との比較ではなくて、自分に与えられている賜物の中でより優れたものを、より良いものを求めていくようにという、そういう意味ですね。自分にいろいろな賜物が与えられているけれども、その中でもより良いものを、より良い在り方を求めていくようにという、そういう意味でした。で今回の愛の話題というのは、まあ、まさにここにこうつながってくる内容ですね。31節の後半で、私は今はるかに勝る道を示しましょう、まあ、こういうふうにパウロは語っていますが、ここから愛の話題が始まっていきます。これはつまりですね、パウロの言うより優れた賜物を求めるということは、何かですね、賜物の種類として、あるいは具体的な働きとして何か優れたものを求めるという意味ではなくて、愛という賜物を求めることなんですね。愛という賜物を求めることが、より優れた賜物を求める、そういう意味でこのところを語っていると思います。ですから愛を求める、愛という賜物がなければならないんだと、そういう意味でこの13節を語り始めていると思います。13章の1節を見てみたいと思いますが、13章1節ですね。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。でパウロが最初に取り上げるのは、コリント教会の人々が非常に注目していた威厳という賜物です。教会の中では威厳という、他の人にはわからない何か特別な言葉を話すことができる人がいました。特別な言葉なので、まあ、目立つわけですね。そういう言葉を話せるということは、まあ、とても霊的で信仰深い、そういう人のようにも見えたと思います。まあ、それゆえに教会の中で、比較や競争が起きていた。ただパウロは威厳という賜物を特別視してはいません。まあ、ここでこういうわけですね。威厳、しかも威厳の中でもより優れた御使いの威厳、そういうものを話したとしても、何かこう天上の言葉のような、そういうものを話したとしても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じだと言います。 でここでこの、まあ、騒がしいドラ、うるさいシンバル、まあ、この例えがですね、この威厳の性質をよく表していると思います。威厳はある意味こう目立つわけですね。人の注目を集める、そういう意味でドラやシンバルに例えられている。ちょっとこう華やかというかですね、目立つところがある、人の注意を集めるわけです。でも人の注意を集めるドラやシンバルであっても、やたらめったら鳴らすとですね、うるさい、騒がしい、迷惑なものになってしまう、そういうものですね。でまさに威厳というのも、確かに何か特別な働きのように見えて目立つ、素晴らしいものに見える、人目を引く。しかしですね、人に見せびらかすようにやたらめったら用いられると、騒がしいだけ、そういうふうになってしまうということです。まあ、つまりパウロは威厳を話すことができるかどうか、それが重要なのではなくて、本当に愛を持って威厳という賜物を用いているかどうか、そのことの方が大切ではないかというわけです。でまさにこのパウロの表現からですね、コリント教会の中ではおそらく威厳を話せる人たちが何かこう我先にと競って、私の方がすごいでしょと競い合ってですね、この威厳を話していた。それゆえに教会の礼拝が何か騒がしく秩序のないものになっていた、まあ、そういう姿をこのパウロの言葉から私たち想像できると思います。目立つものだからこそ我先にと競い合ってしまう。そして結果的にですね、単に騒がしいだけのものになる、そういう姿があったのではないかと思います。さらに2節ですが、たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。次にパウロが取り上げるのは予言と知識と信仰の賜物であります。でこれらの賜物も教会の中ではですね、比較的目立つといいますか、注目される賜物であると思います。御言葉を、聖書を語り教える、神の奥義を教えることができる、あらゆる知識を教えることができる、これは本当に人々にとって役に立つ、助けになる、そういう働きであります。周りの人々に益を与える良い働きと言えます。あるいは山を動かすほどの完全な信仰、こういうものもですね、本当に固い深い信仰、それをもって神に求め祈り求める、そういう信仰の姿というのも尊いものであります。ですからこのような姿をコリント教会の人々が憧れていたりですね、求めていたと言っても何も不思議はないと思います。で現代の教会、私たちの教会でもですね、予言と知識、あるいは信仰の賜物、そういうものはある意味で目立つ、注目されるもの、周りの人々に益を与える、そういう良いものであると思います。御言葉を深く知り、あるいは人間について、物事について深い洞察と知識がある、なので他の人々を教えることができる、あるいは固い信仰があれば、その信仰の賜物によって助けられたり教えられたり励まされたりすることができます。ですからこのような賜物は本当に周りの人々に益を与える素晴らしい賜物であると言えます。しかしですね、そういう素晴らしい賜物、周りの人々に益を与える賜物であったとしても、 愛がなければ、愛をもって用いなければ虚しいものになってしまう。そういうことを私たち考えることができると思います。どんなに深い知識、深い信仰があっても、愛をもってそれを用いなければ無に等しい、虚しいものになる。御言葉、聖書の言葉はそれ自体はですね、正しいものであっても、いろいろな意図を持って引用されたり用いられることがあります。まあ、実際にですね、聖書の中では悪魔サタンさえも御言葉を用いて聖様を誘惑する、そういうことがありました。ですから御言葉が単に語られているだけではなくて、どういう意図で御言葉を語っているのか、その動機が問われるという面があると思います。どんなに聖書や教理、神学に通じていたとしても、真実な愛がなければ周りの人々に本当の益をもたらすことはできません。まあ、むしろ人を傷つけることになったり、あるいはですね、単に自分の知識を誇る、そういうものになってしまう、自分を誇る道具となってしまう、そういう危険性があるわけです。最後に3節ですけれども、3節、たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ここでパウロが取り上げているのは、持っているものをすべて分け与えること、あるいは体を引き渡すことであります。この2つもですね、誰もが素晴らしいと思う経験だといいますか、信仰的な行為であると思います。自分の持っているものを惜しまずにすべて分け与える、これはそう簡単にできることではありません。福音書の中でも主イエス様が人々に、弟子たちに求めたことでもありました。完全な自己犠牲の表れともいえる、そういう行為ですね、見返りを求めずに分け与える、私たちに豊かに与えてくださる神様がおられる、そういう信仰があって初めてできることでもあると思います。ですから本当に無条件に称賛されるようなことであると思います。あるいはこの体を引き渡すというのは、おそらく殉教の死を意味していると思いますが、信仰ゆえに、ね、神に対する献身の表れとして地上の命さえも捧げる、そういうあり方ですね。死をも恐れず信仰を貫き通す、これもですね、本当に信仰的に素晴らしい、称賛される、そういう信仰的な行為であると思います。もはや誰も並ぶことができないような、そういう素晴らしい信仰的な行為ですね。ただパウロはこういう誰もが素晴らしいと思うような、文句のつけようがないような、そういう信仰的な行為であっても、そこに愛がなければ何の役にも立たないというわけですね。でこれはまあ別の見方をしますと、崇高な信仰的な行為も愛という動機ではなくて、いろんな動機で人は行うことができる、そういうことでもあると思います。崇高な信仰的な行為であったとしても、私たち人間はそれを愛ではなくて別な動機で行うことがあるわけです。そして愛なしでこのような行為が行われたとき、それは何の役にも立たなくなってしまう。で、確かに私たち人間は本当にそういう信仰的な行為であっても、純粋な動機ではなくて いろいろな動機で行うことがあると思います。持っているものをすべて分け与えるということ、これ本来愛に基づいて行われるはずのことですが、これがですね、愛以外の動機によって行われるということもよく考えてみるとですね、十分あり得るわけですね。でありそうなこととしては、やはり競争心ではないでしょうか。自分の誇り、プライドですね。私たちは持っているものを分け与えるという、そういう本当に事前崇高な信仰的な行為、それを競争心やプライドという動機を持って行うことができるわけです。あるいは殉教という神への献身、そこにも競争やプライドが入り込んでくることがあると思います。そうなってしまうと、せっかくの事前自己犠牲献身もパウロが語っているように、本当に虚しいこと、何の役にも立たないこと、いやむしろ競争のために利用されたといって人を傷つけることにさえなるわけです。で、このように考えていきますと、このパウロが言おうとしていることの意味がよく分かってくると思います。現代の私たちの教会には、威厳という特別な言葉を話すというその問題自体はないかもしれません。いや、ないと思います。でも私たちの教会でも何か特定の働き、賜物が特に注目される、もてはやされる、そしてそれをめぐる問題というのがあるのではないでしょうか。聖書について深く知っている、他の人に聖書や教理を教えることができる、あるいは人前で他の人の心を動かすような素晴らしい証を語ることができる、あるいは音楽や芸術の才能が豊かに与えられて、それを用いて他の人々を喜ばせることができる、心を動かすことができる、あるいは陰ながら熱心に祈ることができる、あるいは気配りができたり、人をもてなし喜ばせることができる、いろんな賜物があるわけですね。私たちの教会にも本当に多くのいろんな賜物が、いろんな賜物を持った方が与えられている。で、賜物は本当に様々なわけですが、でも何か特定の賜物が注目されているように思えたり、特定の賜物を持っている人が信仰的で霊的で立派だと思われている、素晴らしいと思われている、そういうふうに感じてしまうことがあるのではないでしょうか。そうなってくると注意が必要であると思います。そこには容易に比較や競争が入り込んでくるわけですね。そして比較や競争というのはすぐ次の段階に進んでいきます。争い、プライドの問題に発展していくわけですね。そうすると当然互いの愛が失われていく。そしてこの賜物というものが他の人と比較して自分が霊的である、信仰的である、そのことを示すための道具になってしまいます。で、これがまさにここでパウロが語っている愛がなければ虚しい、何の役にも立たない、そういうふうに言っていることだと思います。教会の中にさまざまな賜物があるということ、教会の中にいろんな人が与えられていて、いろんな賜物があるということは本当に素晴らしいことです。一人一人に与えられ委ねられている賜物があります。そしてさらにそこに愛の賜物があれば、本当にお互いに 補い合うために、助け合うために、お互いに益を与えるために、そういう賜物を用いていくことができます。しかしそこに愛がなければ、愛の賜物がなければ、せっかくの賜物が比較や競争、そしてさらには争いの道具にさえなってしまうわけですね。私たちの教会はどうでしょうか。あるいは私たちの身近な人間関係はどうでしょうか。賜物が競争、あるいは争いの道具になっているということがないでしょうか。聖書はそしてこの愛ということも賜物の一つであると教えています。聖書が教えている本当の愛というのは、生まれながらの私たちのうちに何か初めからあるものではなくて、聖霊が与えてくださるものです。聖霊が与えてくださる愛が本来どういうものであるのか、それがですね、さらにこの4節以降、愛の性質、在り方ということが教えられています。このところはさらに続けて学んでいきたいと思いますけれども、何よりも私たちも聖霊が与えてくださる、聖書が教えているこの愛を求めていきたいと思います。この愛の賜物を求めることで、比較や競争、争いの道具に賜物をするということがないように、そういうあり方を求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え、また導いて、戒めてくださることをありがとうございます。愛がなければ何の役にも立たないと、ここでパウロが教えていますように、本当に私たちの教会の交わり、人との関わりの中に本当にあなたからの愛があるでしょうか。あなたからの愛から離れていくと、本当に私たち簡単に比較や競争、争い、そういう姿へと陥ってしまいます。どうぞ憐れんでくださって、また御言葉の光で私たちの心を照らしてくださって、競争や比較、争いではなくて、本当にあなたからの愛を、互いの愛を求めていくことができますように、どうぞ私たちを教え、また戒め、また導いてくださいますようにお願いいたします。あなたにある愛を求めていくことができますようにお守りください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。